大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。いやいや、先週お盆の前からずっと鬱陶しいお天気が続いていましてね、雲が厚くて雨もパラパラ降っているのに結構蒸し暑い日が多いですよね。もう夏らしい暑さは戻ってこないんじゃないかと思うと気分的にちょっと沈んでしまいそうですけども、先週末には県内でも土砂災害が起きてしまいましたけどね、もう強い雨が降る心配はなさそうだろうとはいえ、早くすっきりした青空を見たいもんですよね。そうそう、世の中の空気を重くしているのはお天気だけじゃなくてコロナもですよね。東京ではオリンピックの閉会式の頃からずっと毎日4000人5000人感染者が出ていますけども、まあいつになったら下がってくるのか見当もつかないですけどね。長野県内でも高い水準で感染の心配が言われていますが、実は先週我が家でもちょっとヒヤッとしたんですよ。この番組の仕事が終わって、さあこれから長野駅へ行って電車に乗ろうという時に、かみさんから携帯にメールが届いたんですね。そこには発熱しました、今病院で PCR の検査の結果待ちと書いてあったんですよ。いや、もう電車に乗ってる間気が気じゃなかったんですけどね、いろいろ考えちゃいましてね、これで陽性と出たら私は濃厚接触者だから当然 PCR 検査を受けなくちゃいけないだろうし、もしそれで夫婦2人とも陽性で隔離入院なんてことになったらば、うちで飼ってるオカメインコの世話は誰に頼もうかとかね。いやいや、その前にこの1週間仕事で出向いた FM 全工事はじめいくつかの会社にもきちんと連絡しなきゃいけないし、本当にもしそうだったら大変だこりゃなんて、そんなことまで考えてしまったんですけども、電車が松本の駅に着く前に新しいメールが上さんから届きまして、結果は陰性、喉が痛かったけど夏風邪ひいて咽頭炎だったようですと書いてあったのを読んで一安心しましたけども、とにかく1時間ほどの間肝を冷やしましたね。後で詳しく聞いたらば、熱が出たといっても36度9分だったそうだね。私いつも平熱が36度ぐらいだからちょっと高いなと思ったって言うんですけどね、ビビったんでしょうね。てっきり38度以上の熱が出たのかと思ってなんだって話になったんですけども、まあそうは言っても県内でもかなり感染は広がっていますからね、誰がかかってもおかしくない状況ではあるんですが、ただもしそうなったら本当にいろいろ連絡やら手続きやら大変ですしね、多くの人の手を煩わすことになるんだなぁと実感しましたよ。どうぞあなたもくれぐれもお気をつけくださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目ですけども、先週新作紹介でご紹介しました山田洋次監督の新しい映画キネマの神様、その主題歌なんですけども、主演している菅田将暉、そして共演のラドウィンプス野田洋次郎、2人が交互に歌っています。歌方歌、しっかり聞いていても2人の声似てますよね。どっちがどこを歌ってるのか区別つかない感じですけどね。今週の1曲目はただいま好評上映中キネマの神様の主題歌、菅田将暉とラドウィンプス野田洋次郎、歌方歌でした。
蔵出しコレクション、
今週は私が最近見つけた昭和の大ヒット歌謡をこの人がこんな風に歌ってるんだって曲を聞いていただきましょうか。去年の10月に昭和の大ヒットメーカー作曲家の堤恭平さんが亡くなった時にも、テレビのニュース番組やワイドショーで堤さんの代表作としてクローズアップされていた石田あゆみさんのブルーライト横浜なんですけどね、それを柴崎コウさんがオリジナルとはかなりアレンジの違う伴奏で歌っています。このブルーライト横浜は1968年昭和43年の12月に発売されて、翌69年の春先にかけて大ヒットしています。レコードの売り上げはトータル100万枚のミリオンセラー、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートでも1位を獲得して、石田さんにとっても初めてのビッグヒットだったんですけどね。石田あゆみさんは1948年昭和23年の3月生まれで、12歳の時に舞台に子役でデビューしています。その後歌手を目指そうと泉拓さんの弟子になって、16歳の時に歌手としてもデビューするんですが、主な仕事は子役から思春期の少女としてのドラマ出演が多くて、レコードは全くと言っていいほど売れなかったんです。
そこで20歳になったのを機にビクターからコロンビアにレコード会社を移籍したところ、まだ新人だった筒美京平さん作曲の太陽は燃えているっていう曲で初めてオリコンに登場するんですね。この曲は18位まで上がって、その半年後に出したのがブルーライト横浜だったんですけども、レコーディングした時は石田亜佑さんまだ20歳だったんですね。作曲した筒美京平さんにとってもこれが初めてのチャート1位獲得作品になりました。この年のレコード大賞は相良直美さんのいいじゃないの幸せならばが獲得していますけども、ブルーライト横浜は作曲賞に輝いています。今日これから聴いていただくのは柴崎コウさんが歌っているカバーですけどね、これは2007年に出た企画もので、いろんな人が筒美京平さんのヒット曲を歌っている筒美京平トリビュートザ・ポピュラーミュージックっていうアルバムなんです。どんなのが入ってるかっていうと、クレイジーケンバンドのまた会う日まで、秋川雅史さんの飛んでイスタンブール、島谷ひとみさん見せられてなどと並んで入っているんですけども、柴崎コウさんは1998年17歳の時に女優としてデビューしているんですが、その後すぐ2002年には CD を出して歌手としても活動を始めていますからね。彼女が歌うこと自体は決して珍しいことではなくて、2003年の月の雫っていう曲はチャートの1位を獲得して、2007年のキスしては3位まで上がったりと、ヒット曲もいくつかあるんですね。まあその辺は知っていた私ですけどね。それでもこのブルーライト横浜はちょっと意外なアレンジで面白いと思ったんで、じっくり聴いてみてください。柴崎コウさんの歌うブルーライト横浜。柴崎コウさん映画の最新作は10月15日公開予定の岡田准一くんが主演で新選組の土方歳三を演じる時代劇燃えよ剣でヒロインのお雪を演じています。1981年8月5日生まれですから今月40歳になったところですけどね、アラフォーの円熟した演技に期待しましょうか。今週の蔵出しは柴崎コウさんが歌うブルーライト横浜でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、まあ夏休みの子供向けといえば子供向けなんですけども、私も童心に帰ってみました。妖怪大戦争ガーディアンズです。妖怪大戦争というタイトルを聞いて、そういえば子供の頃に見た記憶があるぞなんて思うのは私と同じアラカン世代だと思うんですけどね。そうなんです、1968年、昭和43年、時代劇の大映画特撮ものとして作った妖怪大戦争が最初でして、これ私5年生の時に見ましたよ。巨大なガマガエルに乗ったジライヤなんてのが主役だったと思うんですけどね。まあそれだけは覚えていますけども、その作品をルーツに2005年には当時12歳だった神木隆之介くんを主役に据えてリメイクされたのが前作で、竹中直人さんや菅原文太さんが妖怪に扮していたのを覚えてますね。そして今回の新作は前作と同じ三池崇史監督で、主役の少年は神木くんと同じ今12歳の寺田心くんが演じています。この三池崇史監督といえばゼブラーマンやヤッターマン、それから時代劇なら13人の刺客と、とにかく大掛かりなドタバタものならお任せっていう監督で、今回もそのセンスが大いに発揮されていて、ストーリーも何でもありなんです。かつて本州の真ん中が海だった頃に生きていた生物が、その後陸地が隆起して化石として閉じ込められてしまった。その生き物たちの怨念が一つにまとまって、信州戸隠に巨大な化け物が出現します。その名も妖怪獣。海を求めて東京湾を目指して進む妖怪獣は、行く先々の町を破壊していきます。このままでは日本がダメになってしまうと危機感を持った日本中の妖怪たち。知恵を絞って考えた日本を救う道というのは、かつて平安時代に鬼を退治した英雄、渡辺の綱の子孫の子供を探し出して、彼に日本の命運を託すというものでした。そこで白羽の矢が立ったのが、埼玉の所沢に住む小学校5年生の渡辺慶という少年。これが寺田心くんなんですけども、彼が九尾の狐の化身や天の尺の手引きで妖怪獣と戦うことになってしまうんですが、というようなストーリーなんですけどね。まあとにかく妖怪に扮しているメンバーが笑えるほどすごいですよ。大森直に安藤さくら、三浦貴博、大島優子、大沢貴夫、遠藤健一、特に九尾の狐の化身をやっている杉咲花ちゃん、これがね妖艶で怪しげで面白い存在でしたね。 とは言っても今の子供たちに九尾の狐って言ってもほとんどわからないと思うんですけども、親御さん知っていたら説明してあげてください。それから懐かしの大魔神も出てくるんですけどね、これはもう少し昔のオリジナルの大魔神の凄みを真似てほしかったなぁとちょっと残念でした。それからラストのシーンには唐突にあの東儀秀樹さんが登場してきまして、妖怪獣の怒りを鎮めるために笙や笛など和楽器を演奏するんですけども、その唐突感無理やり感が強引で笑えました。まあとにかく子供はもちろん大人も遊園地のお化け屋敷に入ったつもりで楽しんでくださいね。今日ご紹介した新作映画は妖怪大戦争ガーディアンズでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。ぜひ便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
この夏も映画はいろいろ話題作が公開されましたけども、怪獣ものとしてはハリウッド版のゴジラ対コングがありましたよね。私も番組で何度か話題として取り上げましたけども、まあ今だから正直に言いますと、強すぎるモンスター同士のバトルものといった色合いがだいぶ強くなってしまって、地球温暖化や核の問題といった社会に対するテーマの投げかけって言いますかね、問題提起のメッセージ性がだいぶ薄れてしまったように思うんですけどね。そこで今週のこのコーナーは1971年昭和46年公開のゴジラ対ヘドラを取り上げましょうか。ちょうど今から50年前ですよね。私は中学2年生だったんですけども、当時は夏の晴れた日にグラウンドに出て体育の授業なんかやってますとね、光化学スモッグ注意報が出ましたから急いで校舎の中に入ってくださいなんてことになりまして、いろんな公害が社会問題になっていた時代なんですよね。でそのうちの一つ、静岡県の田子の浦といえば、まあ平安時代は万葉集にも歌われた富士山を見上げる名所なんですけども、この1970年頃っていうのは沿岸にある製紙工場からの廃液などによって海のヘドロが大きな問題になっていました。そういう公害から生まれたモンスターがヘドラという怪獣だったんですけどね、これをゴジラが退治するという物語なんですけども、海のヘドロから生まれた怪獣ですから巨大化してタンカーを襲ったり、鉱物は工場から出る煙や廃液だったり、一番の武器というのが硫酸ミストというものでして、ちょっとリアルでしょ。これにはゴジラも手こずるんですけどもね。それでも社会問題をこれほど正面から取り上げたゴジラ映画ってのは他にはないと思いますよ。大阪万博のあった1970年頃っていうのはちょうどテレビでは帰ってきたウルトラマンや仮面ライダーが始まりましてね、怪獣もの変身ものが新しい世代に人気が復活した時代だったんで、まあそれに乗っかろうという作戦でもあったと思うんですけどね。映画の主役はゴジラとテレパシーが通じるケンという少年なんですけども、脇役になっている大人たちのメインはこの作品が映画デビューだった柴俊夫さん、その恋人でゴーゴー喫茶の歌手のマリケイコさんといってもあまり知られていない名前ですけどね。この映画の2年前1969年昭和44年には国民的人気を誇ったスポコンドラマサインは V の主題歌を歌っている、まあその当時はちょっと知名度のある歌手でした。この映画ゴジラ対ヘドラには主題歌と挿入歌がありまして、どちらもそのマリケイコさんが歌っています。今日聴いていただくのはヘドラをやっつけろという挿入歌の方です。ではマリケイコとハニーナイツでどうぞ。それにしても硫酸ミストが雨あられとかね、皆殺しだ全滅だ猛毒だと子供向けなのにひどい歌詞ですね。まあ映画としては正直言うと特撮もチープで出来がいいとは正直言えないんですけども、今からちょうど50年前に公害の問題を取り上げたゴジラ映画があったっていうことは一つ映画の歴史に刻まれていいと思います。 今週のタイムスリップムービー室は1971年のゴジラ対ヘドラーからマリケイコとハニーナイツ、ヘドラーをやっつけろでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。それにしても天気の悪いお盆休みでしたね。長野市内はそれほどの被害はありませんでしたが、大岩さんがお住まいの方は大丈夫でしたか？私が住んでるエリアでも自治体から避難指示が出たなんてとこもあったんですけどね。裏山がすぐそばで土砂災害が起こりやすいところに住んでいる皆さんは体育館とか文化センターみたいなところに避難した方もいらっしゃいましたけどね。我が家は特に何もなかったんでよかったんですけどね。それでもインターネットで市が発信する防災情報とかそういったサイトを30分ごとにチェックするなんてのは初めての経験でしたけどね。コロナに悪天候のお盆休み、遠出をすることはありませんでしたが、それでも休日最後の日に家族で竜とそばかすの姫を見てきました。おー、グランドシネマズお越しになったんですか。感想を書いてくださってますけども、映像がとにかく綺麗でインターネットの世界には圧倒されましたが、主人公が住んでいる四国の風景が素敵で、ご飯を食べに四国まで行きたくなりました。竜とそばかすの姫の主人公は鈴という高校生の女の子なんですけどね、四国高知に住んでるんですよね。高知といえば沢地料理とか海産物の美味しいものたくさんあるはずなんですけども、仮想空間と現実を行き来しているうちに、あたかも自分も体験しているようで、久しぶりに映画の魔法にかかったように感じました。細田監督作品は全て見てきましたが、一番好きかもしれません。おー、かなり高い評価ですね。私はサマーウォーズを初めて見た時の面白さにちょっと届かなかったかなとは思うんですけど、当然あの時代からは CG のレベルもぐんと上がってますからね。インターネットの世界なんかはグレードアップしたなぁと改めて思ったんですけども、そうそう、そのインターネットの世界と鈴が生活している高知ののどかな風景、自然とのコントラストみたいな、そういう面白さありましたよね。そして今週のと、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲やるんですけども、とといえば富田靖子さん、はいはい、最近では朝ドラでお母さん役をやられていますが、1年半ぐらい前でしたっけ、戸田恵梨香さん主演のスカーレットでね、戸田恵梨香の母親役っていうのはそんな年になったんですね。正直まさかここまで息の長い女優さんになるとは思っていませんでした。これからも応援したいと思います。曲は寂しんぼが代表曲ですかね。やはり10代の頃の富田靖子さんの代表作といえば寂しんぼですけどね。この番組ではよく話題にしますけども、今サザンオールスターズや福山雅治さんとか Perfume が所属しているメジャーな芸能事務所のアミューズ、佐藤健、吉高由里子なんてところもいるんですけども、富田靖子さんがデビューした映画愛子16歳っていうのが始まったばっかりのアミューズが制作した映画だったんですね。主題歌もサザンオールスターズ関係で何曲か使われているんですけども、当時まだそんなに大きくなかった事務所に所属してずっと変わらないもんですからね。今のテレビや映画の世界ってやっぱり事務所の力強いですから、20歳の娘がいる50前後のお母さん役っていうところで指名されたりすることが多いんじゃないですかね。そういう意味では人生長い目で見ると運が良かったっていうことになると富田靖子さんを見ていて思います。そしてもう一枚、長野市の高田人さんのメッセージです。調子に乗って今週もメールしてしまいました。ずっと乗っててください。何しろ連休で暇なのにどこにも行けず、酒と PC の日々、パソコンですか、PC の日々を送って神さんに邪魔がられていますね。どっか行ってきたら気晴らしにでもとかね、人が多そうなところには出かけられませんけどもね。もう今週は仕事が始まったからその必要もないかと思いますけどね。ただし決して暇だからメールしたわけではありません。週課ですので、日課ではなくて週に1回の課題、最後にカッコ笑いって入ってますけどね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の手は、前の週のヒントで寺内武史さんと天童よしみさんは分かったんですけど、ティンパンアレーは分からなかったですね。ね、先週の手で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、そういうラインナップだったんですけどね。キャラメルママも含めて自分の意識の中には取り込まれていなかったようです。さて今週のとはどんな3曲になりますかね。2曲は情報から推察できますが、勝手に思っているのは鳥越マリ、ドミノ倒しの夏。うおー、鳥越マリなんて名前を読んだのは何十年ぶりだろう。 それから徳丸純子聖ファーストラブとかですかね。これさっきの PC の日々で調べましたか？曲のタイトルを暗記していたとしたらすごいもんですよ。鳥越マリさんを最後に覚えてるのは原田知世さんの私をスキーに連れてってで、一緒にツアーバスでスキーに行く友達。歌詞もやっていたのは覚えているんですが、一曲としてタイトルは知りませんね。それから徳丸純子、当時こんな人がいたってのは覚えてるんですが、聖ファーストラブ、いやいや、なかなかレアなコアなところ来ますね。で、高田人さんは個人的におすすめしたいのは遠山ひとみさんなんですが、多分知名度は高くないので大岩さんもご存知ないのではと思います。いえいえ、遠山ひとみっていう歌手がいたのは覚えてますけど、どんな曲を歌っていたか一曲も出てきませんけどね。いい歌をたくさん歌っている方ですので、機会があったら聞いてみてください。それでは今週も答え合わせすることを楽しみにしていますといただきました。さあ、どんなのが出てくるでしょうか。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週入っていた1枚はお久しぶりのクマチーズさんですね。東京オリンピックについての感想。オリンピック反対の声も多くありましたが、それは選手ではなく政府に対してですよね。私もバスケ2枚、ソフトボール1枚、サッカーの女子1枚と4枚のチケットを持っていたんですが、全部払い戻しになるわけですよね。菅総理がありとあらゆる手段を尽くして感染を抑えると言いながら、国民にお願いする以外の対策を打たなかったので、無観客は当然で仕方ないですよね。今やそれに加えて水害に遭われている方々やアフガニスタンの国民のことを考えたら、テレビで普通に応援できたことに感謝です。パラリンピックのチケットも2枚無駄になりました。うわ、いっぱい当たってたんですね。せめて幻のチケットだけでも手元に欲しかったよな。クマチーズさん多分やってるとは思うんですけども、チケットコピーして取っといたらどうですか。何枚かね、子供や孫たちまで代々伝える話になりますよ。50年後100年後に笑いながら言ってどうするってね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、少し前にヌーボーさんからリクエストいただいていました。この暑さをぶっ飛ばすためにスージークワトロのキャンザキャンをリクエストとお書きだったんですけども、そう、鬱陶しいお天気が続く前はひどい暑さが続いていましたけどね、ちょっと曲を探すのに手間取っているうちに鬱陶しいお天気になってしまいましたから、鬱陶しいお天気をぶっ飛ばすためにでいきましょう。70年代の初めに黒い革のつなぎを着てベースを弾いていた女性ロッカー、スージークワトロ。今でも覚えているのは彼女インタビューで、この下には何も着ていないのよって言っていましたけどね。マセガキだったからそんなことは覚えています。スージークワトロ1973年の曲、キャンザキャン。その後いろいろ出てくるガールズロックの先駆けみたいな存在でしたね。ヌーボーさんからのリクエスト、スージークワトロのキャンザキャンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のトです。これまでトはトワエモア、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、それからトンネルズにドリフターズ、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目からは3組3曲に入りまして、トムキャット、時藤三郎、トランザム、7巡目が東京ジャップに豊島辰巳、徳久浩二とやってきたんですけどね。今週もトで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。ではまず一組目は70年代半ばの男性フォークの二人組、トンボちゃんです。覚えていらっしゃいますか。秋田県野城高校の同級生だった伊藤豊信と市川義満、 名前は今回調べてみて初めて知ったんですけどね。共に1955年昭和30年生まれで、72年高校2年の時にトンボちゃんとして2人で活動を始めます。このグループ名なんですけども、それぞれのニックネーム、豊信は豊、吉光はヨンボ、これを合わせたトヨンボをアレンジして考えたんだそうです。1974年昭和49年に高校を卒業した年に全国フォーク音楽祭に出場しまして準優勝しています。それがきっかけでポニーキャニオンからデビューすることが決まるんですけども、この年の9月に出たデビューシングル貝殻の秘密は1万枚ほどしか売れませんでした。そして翌年75年の1月に出したセカンドシングル一足遅れの春が7万3000枚のセールスとそこそこのヒットになりまして、テレビの歌番組などにも出演することが増えました。ではインデックスとの1曲目はトンボちゃんの曲です。一足遅れの春。当時ラジオの深夜放送でもよく流れていましたね。82年まで活動しているんですけども、レコードが一番売れたのはこの曲でした。インデックスとの1曲目はトンボちゃんの一足遅れの春でした。トンボちゃんと同じ74年デビューのフォークのバンドには他に、ちょっと前にかけましたちゃんちゃことか水色の街っていう曲がヒットした三輪車なんかもあるんですけどね。当時高校生のマセガキだった私なんかは仲間と一緒に軟弱フォークと呼んでいましたけどね、そういった人たちを。では続いてのとはガラッと変わって、演歌のこわもて鳥羽一郎さんです。1952年昭和27年の4月、三重県の鳥羽市生まれ。もちろん芸名はここから取っています。今69歳ですけどね、デビューしたのは30歳の時ですから、歌手としては遅いスタートだったんですね。同じ演歌の山川豊さんは6つ年下の弟ってのは有名ですけども、その弟の方が1年半ほど早くデビューしているんですね。お父さんは漁師、お母さんは海女さんという家に生まれて、鳥羽さん自身も5年ほど遠洋に出る船で漁をしていたという根っからの海の男。しかし先に東京に出て順調にデビューへの歩みを進めた弟を見ていて、もともとあった歌手への思いが断ち切れずに、27歳で上京して作曲家の船村徹さんに弟子入りします。3年の修行を経て1982年昭和57年にデビュー。この時のキャッチコピーは潮の香りが似合う男でした。レコードセールスは29万枚で、この年の各音楽祭の新人賞をたくさん獲得しています。鳥羽一郎さんの曲、兄弟船。鳥羽さんがデビューして3年ほど経った頃かな、85年頃だったと思うんですけど、仕事でご一緒したことがあるんですけどね、実に気さくな飾らない明るいお兄さんでしたよ。インデックスとの2曲目はわさびにもうるさい鳥羽一郎さん、兄弟船でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はとで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。では3曲目、富田靖子さんの寂しん坊をかけましょうかね。だいぶ前に一度タイムスリップムービー室でも取り上げたことがあるんですけども、さっきもメッセージにありましたが、今はお母さん役でドラマや映画にもよく出ている彼女ですが、かつて歌を歌っていたことは今の若い人は多分知らないでしょうね。富田靖子さん、1969年昭和44年の2月、九州は福岡県生まれで神奈川県の茅ヶ崎市育ち、今52歳です。小学生の頃から薬師丸ひろ子に憧れて女優になることを夢見ていたそうです。中学3年の時に当時17歳の高校生の女の子が書いて文芸賞を受賞した愛子16歳の映画化のために行われたオーディションで、なんと13万人もあった応募の中からヒロインに選ばれてデビューするんです。この愛子16歳で総合プロデューサーを務めていた大林信彦さんが85年に制作した尾道三部作の3作目寂しん坊で再びヒロインを務めて注目されました。レコードを出したのはそのデビュー作愛子16歳のイメージソングだったオレンジ色の絵はがきという曲が最初なんですけども、一番売れたのはやっぱり寂しん坊の主題歌でした。レコードセールスは4万1000枚という記録が残っています。インデックスとの3組3曲の最後はおなじみショパンの曲に瓜野正夫さんが詩を乗っけました。富田靖子さんの寂しん坊でした。ということで来週はなですね。なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、 長渕剛、中原理恵、長山洋子と結構大物が並んでいたんですけども、名はまだ3曲かけられるアーティスト結構いるんですよね。中村あゆみさんとか内藤靖子さん、1986オメガトライブなんてところもあるんですけども、来週はちょうど今 NHK の朝ドラおかえりモネで登米の森林組合のさやかさんをやっている夏木マリさん、いかがでしょうかね。70年代の初め、マセガキだった私は彼女のフィンガーアクションに結構そそられました。今週はこればっか。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は夏木マリさんの3曲でいきましょうか。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。では今週もエンディングの時間になりました。長野市のパリッコさんからのメッセージです。メールの件名が、お岩さん松本は雨大丈夫だったでしょうかと書いてくださってましてね。さっきもお話ししましたように、私の住んでる地区でも山沿いに家がある皆さんなんかは公民館に避難した方もねいらっしゃるようなんですけども、我が家は特に問題なくというところでしたね。ご心配いただきありがとうございます。線状降水帯が長野県にもかかっていて、日本中大変なことになっています。お岩さんのお家は初夏に各校の鳴き声が聞こえてくる山の方ですよね。確か、そうなんですけども、5月の中頃から6月の下旬にかけて、各校はうちの近所の電信柱のてっぺんなんかで夜が明けきらぬ前に大きな声で鳴くもんですからね。窓を開けて寝ていたりするととんでもない迷惑なんですけど、うちは山から2キロぐらいは離れているかな。山のそばではありませんのでご心配なく。各校はそれだけの距離を飛んできて里のあっちこっちでね鳴いてます、その時期には。それにしても最近温暖化の影響がじわじわと拡大してきているようで、雨怖いですねといただきました。もうゲリラ豪雨って言葉がテレビの天気予報なんかで使われるようになってからどのぐらいになりますかね。20年近くなりますか。このところもう何十年に一度っていう雨が毎年降ってますからね。プラス台風が凶暴化しているってのもありますから、今からでも遅くはないので、コンビニで5分間買い物する間、駐車場でエンジンをかけっぱなしの車もあれやめましょうよ。ゴミ出しに行くときにたった1分車を止めるときもアイドリングするのやめましょう。できることから一つずつ、西川清さんじゃありませんけど、コツコツやるしかないですよね。改めてそんなことを思うこの8月のぐずついた雨ですよね。もうそろそろ飽きましたから、多少暑くてもいいから夏らしい青空を期待したいですね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。